人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。それでは本日のメッセージ、人を恐れるな。 神を恐れる山、こういう方をしていくことが大切だということを教えられるわけですね。イエス様が、自分の命を奪うようなものを恐れるなと、むしろ死んでからゲゲな地獄に投げ込むことのできる権威のある方を恐れよって清めつけのような言葉を言われたんですね。本当に人を愛する人は愛するべきものですね。人を恐れる必要はありません。おべっかを使う必要もない。もちろん人間関係を上手にするために良い言葉を語ってあげる、良いことを褒めてあげる、そういうことはとても大事な配慮ではあるけれども、人を恐れる必要はない。人を恐れないためには神を恐れることだっていうんですね。今日本で神を恐れるっていうのがあるんかなと思うんですよ。旅の恥は書き捨てって言いますよね。悪いことは人が見てるところではやらんけれども、人が見ていなかったら大概のことはするというようなことが多いんじゃないかと思うんですね。東南アジアなんかに行ったりすると、私などは、牧師の団体みたいにして旅行に行くことも多いんですけれども、そうすると皆さんと行くところとはちょっと違うところに行くわけですね。で、教会の皆さんから日本の人々がどのようなことをしてきたかという話を聞く、あるいは報告会に出る、ある台湾の宣教師ですね、台湾に行った日本人宣教師の報告会を聞いたことがあります。非常にこう恥ずかしい思いをしました。どんな話をされたかというとですね、その日本人の台湾に行った宣教師がある村に行って伝道したいと、その台湾の村はやっぱりこの村長さんが非常に威厳もあるし、村長さんにお伺いを立ててからでないとその村に入れないということで、まず村長さんに伝道をしてよろしいでしょうかと、こういうふうに伝えたと。そしたらですね、その村長さんが、あなたはどこから来たのですかと。日本から来ました。だったらあなたを受け入れることはできません。あなたは宣教師であることはよく知っているけれども、キリスト教が良いものであることも知っているけれども、あなたが日本人であれば受け入れることはできない。どうしてですか聞いたら、あなたの国からたくさんの男性たちがやってくるけれども、私たちの村の娘たちをわずかの金で、性の遊びをし妊娠までさせてポイント捨てていくような、そんな国から来た宣教師は受け入れることはできないんです。それを聞いて非常に恥ずかしい思いをしましたね。また韓国の方に行った時には、韓国には大きな教会がたくさんあるんですけれども、蒼天祈祷会、我々は細々と、蒼天祈祷会を毎日してるんですけれども、韓国なんかだと何百人ぐらいの単位で蒼天祈祷会に来るんですね。で、蒼天祈祷会一度出席をしてみたいと思ってタクシーに乗ろうと思って、だからどんどんどんどん通り過ぎていくんですね。止まってくれないだから乗ってるんですね。で、それはですね、女の子がですね、化粧べっとりの女の子がもうぐったりと寝てるんですね。後ろに寝てる姿、そういう乗客がいたんですね。で、それを聞いた時に、ああ、キリセン観光というのはこういうことなんだなと、こういうふうに思いましたね。やっぱり日本の人たちばかりではないと思いますけれども、旅の恥を書きして、家では、近くでは、日本では、みんなが見ているところでは、会社では、学校では悪いことはしないけれども、しかし、人さえ見ていなかったら、知らない人ばっかりだったら、ということが多いんじゃないかと思うんですよ。要するに人を恐れているわけでしょう。神を恐れるということが定着しない、ということなんだと思うんですよ。もしも本当の意味で、人が見ている見ていないに関わることなく神を恐れを敬うということが徹底したら、犯罪は半減するだろうなと思うんですね。いや、半減どころか本当に3分の1、4分の1に減るんじゃないかなと思うんですね。神がいらっしゃる、神が裁かれる、神を恐れるという生き方が徹底していくならば、どんなに幸いかなとやっぱり思わずに折れないわけです。クリスチャンは日本で 1% と言われています。そして礼拝するのはその5分の1、4分の1というような、本当に少ない日本の国なんですね。ですから皆さんが礼拝のおいでになるということは非常に素晴らしいことなんです。そういう方々が本当に神を恐れる、知
敗もあるでしょう、弱さもあるでしょう。しかし罪を犯したときに神の御心にかなって生きていく。神様が願っていらっしゃることはね、一度も罪を犯さない人間になることを願ってはおられません。そんな人はおりません。しかし罪を犯した後にごめんなさいって言える人間、悔い改めていく人間、これを神は良しとされるんですね。そういう神を恐れ敬っていく、ないがしろにしない、罪を罪と思わない生き方ではなくて、罪を罪として神の前に悔い改めていくという生き方を神は求めていらっしゃるんですね。人を恐れるという生き方をずっとしてきた私たちなんですけれども、このことを今一つ置いて、横に置いて、神を恐れ敬う、神を信頼していく、神の目を覚えていくということを知っていただきたいと思います。新学校で聞いたお話ですけれども、神を恐れるなんていうことは時々怖くなると、なんでクリスチャンになったかなと、神様知らなければ人のことよかったのにと、もう神が見てると思ったら悪いことできないと、こんなふうに思って偉いことしてしまったと思う、そういう人もいるかもわからない。でそんな時にですね、ある先生が、マックスウェルという先生がこんな話をされました。私が小さい時から母から、もうゆりかごの時代から神が見ていらっしゃるよということを優しく言われた。優しく言われれば言われるほど神様なんか聞いてしまった、嫌だなと少年の頃何度も何度も思ったって。でも大人になるに従って、例えば一つその関係がこじれた時に、これを言ってもどんなに説得しても聞いてもらえない、理解してもらえない、分かってもらえないということを何度も経験してみた。その時に神が見てくださってるんだ、神が知っていてくださるんだということが分かったときに、神がおられる、神が見ておられるということはとても大きな慰めになりましたって言って言われたことを、新学校のチャペルで聞いたことがあるんですね。なるほどなと思われました。皆さんが神を恐れるというのは諸刃の剣のようなところがあると思うんですね。一方はやはり神を恐れる、あの神の裁きをやはり恐れるという人間がなくてはならない、そういうものですよね。恐れを知らないというのはいけないです。恐れを知るということは大事なことです。同時に神の目というのは、私たちが悔い改め、私たちが理解してもらえない人間を超えて神が知っていてくださるという慰めではあるんですね。だから神を恐れる人生を生きていただきたいと思うんですよ。で、神を恐れるとき、そんなことばっかりで人間関係良くなるんですかとおっしゃると思う。で、2つのことをお話して終わりたいんですが、箴言の16章の7節を挙げていただきますが、ここにはね、人が神との関係を正していくときに神ご自身が御業を進められることが約束されているんですね。箴言16章7節、同じ箴言の16章の7節ですね、お読みします。主は人の行いを喜ぶときに、その人の敵をその人と和らがせるって言ったんです。つまり私たちは今まで人との関係を何とか改善しようとして、和らがせようとして動いてきたと思うんです。うまくいく場合もあるけれども、うまくいかないことも大人だったらあるでしょう。相手が完全に間違いで自分が 100% 正しいというようなことはあんまりない。必ず向こうも主張しだすでしょ。そうすると、まあ50歩100歩というところがあるんじゃないですか。だから向こうにも言い分がある。こっちが正しいと思ってやってるのに向こうは聞いてもらえない、聞いてくれない、そういうことがあると思うんですね。だからやればやるほどもつれていく、そういうことが多い。で、今日のこの箴言の16章7節は、主は人の行いを喜ぶとき、その人の敵をもその人と和らがせる。だから人との和解とか人との関係を何とか改善しようとしてする努力を一旦やって、向こうどうしてもうまいこといかないならば、一旦それを委ねて、自分が相手に対する思い、憎しみもあるかもわからない、恨みもあるかもわからない、怒りもあるかもわからない、妬みもあるかもしれない、そのか神の前に正しい心と正しい思いを与えられるように、神の前に神との関係を正していく、 その時に神自らがその人との間を柔らかせてくださるということを体験していくというのが聖書の約束なんですね。実際その話は何遍も聞いてきたんですけれども、あるアメリカに出張中の商社マンがですね、交通事故で人身事故をやってしまったという話を私は聞いたことがあるんですね。まあ、ちょっとした人身事故で大した腰痛はされないと思っていたんですが、なんと500万ドル要求されてきたんですよ。500万ドルといったら6億ぐらいですか。なんという法外なことと思うんですね。で、自分の保険は、50万ドルしかカバーできない。ですから500万ドルなんていう要求はとってもできない。もう破産宣告されているようなもんですよね。そしてなんと6年間もですよ、訴訟しているというんです。もう頭にくることもあるし、それから許せないという気持ちもあるし、なんという一人やったら日本人をバカにしていると、日本人は金持ってると思ってるかというようなことで、もう本当にもう毎日毎日その人のことを考えては、恨みの思い、腹立たしくの思い、憎しみも出すというようなことで、人とその関係は全く悪くなる一方だったそうですね。で、最後の裁判まで行ったわけですけれども、その裁判の1ヶ月ほど前ですか、一度心を落ち着けて神の言葉を聞いてみようと思って神の言葉を読み出したんですね。そしたら有名な、何時の敵を愛せよ、迫害する者のために祈れという言葉に出会ったんですね。で、彼は思ったそうです。今までその人のことを一度も祈ったことがない。確かに自分が事故をやったことは確かなことだから、相手にしてみれば不当な思いという思い出があったのも事実かなという思いに、だんだん相手の立場も少し考えることができる余裕が出てきた。で、その時に神様は、何よりも私自身が彼に対して抱いている憎しみ、怒り、これはあなたに対する罪です。ですからこのことを悔い改めます、私は裁判がどうなるか分かりませんが導いてくださいと言って、悔い改める言い訳をしたんですね。そしたらなんと数日後、弁護士から電話が来た。まあ、イニシャル K という K さん、グッドニュースです。なんと相手は500万ドルと言ってたにもかかわらず、5万ドルでいいですと言って訴訟をもう100分の1に取り下げてきた。それ聞いた時に、神様感謝しますと言って本当に祈ることができたんですね。まさにこの御言葉は、主は人の行いを喜ぶときに、その人の適応をその人と和らがせると、御言葉を信じていただきたいと思います。あなたがどんなにもがいても動かない問題ってあるんですね。その時にその問題は委ねて、まず神との関係を正していこう、そして神様に導いていただこう、その人に対して私はその人の正しい行いであるように、正しい思いと行いによって行動できるようにしていこう、相手の恨みまで、相手の憎しみまでは変えられないんです。相手の感情まで変えられないんですから。だからまず神との関係において正していくときに、神ご自身がその人と和らがせてくださるということなんですね。これが一つ。もう一つは、例えば先ほどおべっかを使ったりへつらったりするというお話をしましたね。この根底にあるのは何かというと、そうすることによって自分との関係を、相手に良い印象を持ってもらいたい、 つまり自分の将来の例えばビジネスなんかそういうものがうまくいくよという思いからそれをやるわけでしょ。それ自分の将来を案じているわけですよ。商談成立という形にしたいがためのまあいろんな方法いろんな言葉おべんちゃらなんかを言おうとするわけですね。で果たしてそういうことが本当の意味でいいかどうかということなんですね。で聖書を見ますと実は本当に素晴らしい約束があるんです。マタイの福音書の6章の8節を挙げていただけますか。新約聖書マタイの福音書の6章の8節。イエス様がおっしゃった言葉なんですが、マタイの福音書の6章の8節。第3番ですと9ページですね。マタイの福音書の6章の8節。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。神様はあなたの事業もあなたの関係もあなたの必要も全部先に知っていってください。例えばこれを成立させなければ困るだろうということがあるとしたらそのことも知っておられる。だとしたら私たちはふさわしい言葉と態度でいいわけです。こびへつらう必要はない。正しい態度で言っていったらいい。神様が必要を満たしてくださるんです。神が知っていてくださっていることが分かればこんなに安心できることはないと思うんです。このことは念を押して語られているんですけれども、同じマタイの福音書の7章のページを見ていただけますか。7章の11節、面白い言葉をイエス様がおっしゃいましたね。7章の11節、してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょうか。ありましょう。悪いものではあってもと書いてありますが、悪いものでも自分の子供には良いものを与えようとする。だとしたらなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。皆さんが子供さんがおられるとしたら、その子供に良いものを与えたいというのは親のもう偽らない心境だと思うんですね。それを例に引きながら、ましてや天の父は求めるものに良いものをくださらないことがありましょう。だから信頼しなさい。そう言ってくださってるんですね。私たちも生身の人間です。不安になったり、また人との関係を何とか改善しようと思っていらぬことまで言ってしまうということもあると思います。しかし本来愛に生きよう、信仰に生きようという思いで生きていくならば、神ご自身がちゃんとお膳立てをしてください。私たちのなすべきは神との関係ということが正されていくということが大事なんだと教えているんですね。皆さんの人間関係が豊かな祝福を受けるようにということを祈ってやみません。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日は愛する皆さんと共に人を恐れると罠にかかる、主に信頼するものは守られるとお言葉でございました。私たちは常に人に囲まれ、人のことを気にし、また人との関係の中で生きていくものです。あなたはそれを知っておられますけれども、私たちが往々にして動こうとする生き方は、時には本当に人の顔色、評判、それが頭の中に、心の中に、生き方の中に本当にへばりつくようにして、支配的に私どもを攻めてこようとしますし、またそれのゆえに、私たちは人の
という動き方をしてしまうことをすることが何度もございました。神様、そのような生き方を今もう一度思いますときに、最も良き ところは人を恐れるのではなくて神を恐れる敬う生き方、これが徹底されていく生き方、これを求めていく生き方が本来改善され、また自由が与えられ、また不思議な助けと祝福を体験していく生涯であることを知らされます。お一人お一人が関わっておられるところの人間関係を祝福してください。また明日から始まるであろうさまざまな人との関係において、今日の御言葉が真理となり生かされ生まれ、またそれによって生きる力を体験していかれることができますよう、これからお祈りをします。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。それでは聖餐式の